主の前に黙想し祈れないからです。まあ、人間の理解力でもってはこのことは理解することはできませんけども、それはそれにもかかわらず間違いのない事実です。まあ、先ほどの例を考えて、明らかなことは品物が引き渡される前にまず注文がなされなければならないということです。どんなお店も受け入れられるか支払われるかも定かでない状態で、それを希望しながら適当に品物を引き渡すことはしないでしょう。まあ、高竹の弟であるミキオさんは、私が注文した時初めて品物を引き渡しを約束しました。まあ、同じように主は私たちの祈りに対する答えとしてのみ多くのことをなさってくださるのです。ヤコブ書4章の2節に非常に、まあ、厳しい言葉が書いてありますが、412ページになります。ヤコブ書4章の2節です。あなた方のものにならないのはあなた方が願わないからです。すなわちそれは主のせいじゃなくて、あなた方のあなた方信ずるのせいですとはっきり書いてあります。自分のものにならないのはあなた方が願わないからです。祈らないからです。待ち望めないからです。大いなることを期待しないからです。そしてヒセキエル書の中で、まあ、同じような、まあ、意味の言葉が書いてあります。36章1306ページになりますが、1306ページです。ヒセキエル書36章の37節です。私はイスラエルの家の願いを聞き入れて次のことをしようと、主は全能者である主は万物の支配者は約束しているくださるので、すなわち主は答えてあげたいと思っておられるのですが、願い求められなければなりません。主は私たちの祈りに答えたくてしょうがないんです。主は私たちが主の身元に来て主が答えてくださり、私たちにあふるうばかりの祝福を注いでくださることができる日を待っておられます。それから第3番目の点についてちょっと考えたいと思うんです。すなわち確信の土台としての御心の中心にいることです。まあ、明らかに言われていることは、私たちが聞き届けの確信を持ちたいときには主の御心の中心にいなければならないということです。これはとても大切な点です。ですから私たちは次のように問うのです。私が欲しいと思うものは神の御心にかなうものなのでしょうか。私たちはどれほどでも願いも求めることはできます。しかし御心にかなっていなければ、もちろん聞き届けられません。私たちは何かを願い求める、それが私たちに対する主の御心であることを知らなければならないのです。そして第4番目の点は、私たちの約束は祈りへの励ましです。素晴らしい励ましです。このことを私たちははっきりと念頭に置きましょう。というのは、ある人はこの御言葉を次のように勝手に解釈しているからです。私たちの祈りは御心にかなっていなければなりません。しかし何が御心であるか私たちにはわかりませんと。けど私たちがそのように考えると、悪魔は祈りが単純なものではなく非常に複雑なものだと私たちを説得することになります。主の御約束にさえられ、 주니 오사능어나 요니 신라이시 슈와 약속으로 칸 라즈 나시드구드 사루도 신지루 가와리니 와타시나치와 결국 오소레토 우탕아이니 히키 마와사레 마하야 이노루 유키사이 못하나고 나뜻이마오데스 수고도 아쿠마와 고유후니시데 마 치부노 목적이요 達成する ように なるのです まあ主は祈りを深さつにするためではなく祈りを励ますために約束を与えになったのです主は祈りへと私たちを励ましてくださるのです私たちはますます祈りますます期待すべきでそして 私たちはますます多くのことを与えられ経験するようになるのです最後の第5番目の手についてちょっとだけ見たいと思いますすなわち神の御心に対する絶対的確信まあ、とても大切なことが御言葉の中に 含まれていますが、それは私たちが確信を持つことができるということ。また主が祈り求められたものを必ず与えてくださるということです。すなわち主の御心に対する絶対的確信を持つことが可能です。初代教会の人々はこの確信を持っていました。 もう一回主4節読みましょうか何事でも神の御心に叶う願いをするなら神はその願いを聞いてくださるということこれこそ神に対する私たちの確信です初代教会の人々はもちろん主父の聖書を持っていませんでしたけどもからは確信に満ちた人々だったんです 中古説の後ほど書いていますね私たちの願うことを神が聞いてくださると知れば神に願ったその言葉はすでに考えられたと知るのです私たちは知るのですすなわち私たちは確信しているということですこの確信はいかなる疑いの余地もありません すなわち主が私たちの祈りを必ず聞いてくださるということはいささかの疑いもなく決着のついたことであり 100% 確かなことなんです まあ、イエス様はこの父親におられた時いつもこの確信を持っておられたのです一度ゆっくりヨハネ伝福音書をお読みになれば非常にまあ祝福されると思うんですけどもこの注意書の中でラザロの死と 復活についての述べられていますまあイエス様がベタニアに着いた時ラザラはすでに墓の中に4日も置かれていたんですけども主はラザラを復活させたいとおっしゃり墓石を取り残るようにと命令なさったんですその時マルタという姉妹は主に次のことを伝えるために急いでやってきましたもうダメですよ 手遅れです。もっと早く来てくださればけどそれにしても屍は腐れ始め悪臭を放っていますそれに対するイエス様の答えはどうだったでしょうか41節を見ると分かります。イエス様は父なる神を見上げていました。父よ、あなたはいつも私の願いを叶えてくださいますことを感謝しますと。 これも本当に信仰、信頼、確信に満ちた言葉です。別の言葉で表現すると、イエス様は次のようにおっしゃったのです。私は父なるあなたがいつも私の願いを聞いて叶えてくださることを 少しも疑わず確信しております。私はあなたがいつも私の願いを聞いてくださることを知っておりますと、まあ、イエス様はなぜこの確信、この知識、この、まあ、岩尾のような最も確実な確信を持っていたのでありましょうか。まあ、この確信の基礎は次のようなものでした。すなわち、私は父の御心にかなって祈った、私の願い求めたものは父の御心そのものです。主は父が望んでおられたものが何かをよくご存知ですと、そして啓示されたこの御心にかなって私たちの主イエス様は祈られたのです。それですから主は聞き届けを確信なさったのです、まあ、主は私たちもまた神の御心についての絶対的確信を持ち、それに応じて祈り、その聞き届けを経験することを切に望んでおられるのです。何事でも神の御心にかなう願いをするなら神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。主は聞いてくださる、これはあるよる時代の信ずる者の確信だったのです。我々の主は母子ではありません。御言葉である聖書を通して語っていてください。主の約束は最も確実なものです。御約束に頼る者は主の偉大さ、主の素晴らしさを新しく経験することができる。我々の主は御子らでもありません。どのように隠れているものでも、どんなに小さなものでも全て見通すことができるお方です。幼子のような信仰があるところには主は奇跡をなしてくださり、ご栄光を表していてくださるのです。また我々の主はつんぼではありません。御心に従おうと思う者、御言葉にだけ頼ろうと思う者は聞き届けを経験することができる。主は聞いてくださる、まあ、教宣を受ける兄弟姉妹もこの事実の、まあ、証明にもなります。主なる神は死んだ方ではなく生きておられ、ご知識の啓示してくださるお方です。だから兄弟姉妹は今日洗礼を受けることによって自分の信仰を明かしすることができます。主なる神はつんぼではなく我々の祈りを必ず聞いてくださるお方です。結局私たちの誇りはそういうものであるべきではないでしょうか。主は聞いてくださる、私たちは一挙が弱くても道目であっても関係な、主は聞いてくださる。そして主は御子らではなくあるよる人間のあるよる必要をしておられるだけではなく、ある必要を満たすことができるのできるお方です。マラヤク書の中で素晴らしい言葉が書いてます。私を試してみよう、あふるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうか試してみよう。これこそが主の約束であり、切なる願いでもあります。本当に私たちは新しく御心にかなう祈り人となろうと求めるようになれば、大いに祝福されるに違いないのであります。ちょっと